コリントの信徒の手紙の1、14章の6節から9節。だから兄弟たち、私があなた方のところに行って異言を語ったとしても、啓示か知識か予言か教えかによって語らなければ、あなた方に何の役に立つでしょう。笛であれ、盾事であれ、命のない楽器も、もしその音に変化がなければ、何を吹き、何を吹いているのかどうしてわかるでしょう。ラッパがはっきりした音を出さなければ、誰が戦いの準備をしますか。同じように、あなた方も異言で語って明確な言葉を口にしなければ、何を話しているかどうして分かってもらえましょう。空に向かって語ることになるからです。以上です。最近のことなんですけども、一人、キリスト教のですね、神戸の方がですね、やってこられまして、まあ、そして教会でお祈りをさせてくださいというですね、まあ、神戸のクリスチャンの方でですね、まあ、ルテ教会の方じゃなかったんですね。で、旅行中でということで、来られました。まあ、旅行中といってもですね、九州学院の卒業生だったみたいでですね、で、大江教会ですね、来てお祈りをしたいという。で、どうぞということでですね、お祈りをですね、礼拝堂でどうぞ。ただですね、こういう祈り方していいですかって言われたんですよね。で、何ですかって聞いたら、いや、自分の教団は異言で祈ると。だから、礼拝堂で異言で祈っていいですかって、はぁっていう。僕も異言っていうの聞いたことないんですよね。それで、興味もあってっていうか、どうぞですね。で、祈り方は自由ですからって言うんですけど、異言で祈るって言ったら断れる教会が多いってですね。まあ、それはちゃんと分かる言葉で祈りなさいと聖書に書いてあるので、解説しなければ異言で語るなっても書いてあるんですね。なのでですね、みんなの前では異言で語るなって書いてあるので、一人で異言でお祈りしたいということだったのでしょう。どうぞっていう。で、ちょっと興味があったのでですね、どうぞと言いながら、あの2階のところからじーっとですね、いや、本当に分からない言葉ですね、日本語でも英語でも何でもなくですね、なんかいろんな言葉をですね、わーわーわー言いながらですね、お祈りされておりました。ああ、これやっぱりパウロが言うようにですね、きちっと解釈してもらわないとですね、何が起こっているのかっていうのがわからないんだろうな。やっぱり人っていうのはですね、何が一体言いたいのかっていうのがわからないと、ちょっとなんか怖くなるなと思いながらですね、それを見ておりました。この人は一体何をですね、神様にですね、お祈りしてんだろうとか、いや、別に意味はなくですね、ただひたすら自分の心の中に出てくる言葉を伝え、でもそれには多分意味があるはずだなと、いろいろ考えながらですね、そのお祈りの姿をですね、後ろから見ておりました。で、初めて聞いたもんですからですね、じゃあ自分にできるかって言ったらちょっとできないなと思っておりました。で、使徒パウロはですね、異言というものについてですね、注意をですね、与えています。で、それは何かっていうとですね、異言っていうのはですね、多分聖書によれば聖霊降臨のあのペンテコスの時に、人々が他の国の言葉で語り出したというところに起源があると思うんですね。ですから、そこにいる人たちが自由に自分の国の言葉で語り始めて、わけがわからなくなっちゃったという、そういうことなのでしょう。ところがですね、それがですね、聖霊が語らせるままにということのようです。ですから外国語というわけでもないですし、パウロはですね、異言を霊的な言葉として受け取って、それは否定はしてないんですね。神様が与えられるですね、言葉ですから、語ることを禁じるよりも、しかしそれを解釈する人が必要なんだ。ですから霊を受けてですね、神様の言葉を語る、でもそれを解説してくれないと一体どうなるんだ。ただ空に向かって語るだけではですね、人は御言葉を伝えることにならないというのが多分注意事項なのかなというふうに思います。で、昨日ですね、だいぶ目処が見えたんですけど、総会資料というのをですね、作って、今年もですね、いろんなことを作ってたら50何ページになりましてですね、とっても分厚いですね、ものがあります。いろいろですね、中のものを読んでみながらですね、帰っておるんですけど、何言いたいのか分かんない部署もやっぱありますよね。ですね、この何か思ってるのをですね、ちゃんと書きゃいいのにっていう思う文章とかですね、本当はこれを言いたいのにですね、なんでですね、そこを書かないのかなとかですね、それでですね、報告書として、自分がそれを受け取って読めっていうことなんでしょうけど、 それでいいのかなみたいな感じもありますですね。まああのですね、文章を書くっていうのはですね、まあどういうことかっていうとですね、読み手に分かる文章を書くっていうのが文章を書くっていうことです。自分が書きたいものをですね書くっていうのは文章ではないですね。読み手がですね分かるようにですね、読み手がその中からですね益を得るように、それがですね多分、文章を書くっていうことでしょう。語るということもそうだと思います。相手が分かるようにっていうですね、語るっていうのが相手の言葉ですね、語るっていうのが一番大切なことかなと思います。ですから読んで分かる文章ではなくて、それを聞いて分かる文章が本当のですね文章だというふうに言われるのはそうだなというふうに思うのです。パウロはですね、どうして分かってもらいましょうと言います。私たちは何を話しているか人に分かってもらわなきゃいけない。そうしてキリストの御言葉をですね、どうやったら分かりやすく使えることができるか、そのことを考えなきゃいけない。自分本位で自分の語りたいことだけを語ったが伝わらない。相手が何を聞きたいのか、キリストの言葉はこの人にとってどういうふうな言葉として理解できるのか、それを考えながら語るっていうのが福音御言葉を伝えるっていうことかもしれないなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守り導きを心から感謝いたします。イエス様の御言葉は私たちにとって分かる言葉です。どうかその分かる言葉を私たちは心を清くして受け取ることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、悩みに直面している方々、また死に直面している方々には主が共にいて寄り添ってくださいますように。今日も私たちに必要なものは聖霊によってすべて整えて与えてください。今日一日もイエス様が共にいて歩んでください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。